経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信していますので概要欄からぜひご登録ください。まあイギリス経済について話してたんですけど、通常金利を上げるとインフレが収まるっていう概念があるわけなんですが、金利を上げてもインフレになるっていう話で質問を受けました。横森がですね、金利とインフレの関係、インフレってそんな簡単な話じゃないですよという話をね解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こちら、YouTube のコメントでですね、金利の舞台裏、イギリスが必死に上げ続ける理由を解説しますっていうところのコメントでですね、金利上げるとインフレ進むんですかっていうご質問がありましたね。だから通常、利上げすると、インフレ抑えられるっていうのが基本的な概念であるわけですけど、横森さんの言った意味っていうのはどういうことでしょうっていう。
ちょっとね、説明不足だったところがあるんで、ちょっと言いますけどね、金利を上げると、インフレが抑えられるというこの儀式ね、世の中で言われてることってこればっかりなんだよ。もう金利操作だけで世の中のインフレデフレは変えられるっていう、こういう見方だよね。日本でもほとんどそうだよね。経済関係の番組やってる人たちも全てもう金利とインフレ、もうこれ為替レートもそうだよね。もう全て金利だけで物事っていうのは決めることができるみたいな話なんだけど、この前言ったのはね、イギリスという国がね、金利を上げてもインフレが進むということなんだよ。で、普通、金利上げればインフレ下がるんじゃないかっていう、もうだ、これだと、あまりにもちょっと表面の話なんだよ。表面的っていうの、こういうの。で、インフレはそもそもなんでインフレが起こるのっていうことを考えなきゃいけないわけよ、インフレが。
はい。
だからそもそもの問題って言ったら、イギリスっていうのは経常収支が赤字なんだよね。ずーっと。経常収支が赤だとどういうことが起こるかっていうと、自国の為替レートが売られやすくなるんだよ。売られるね。経常収支の中身に何があるかっていうことをね、よく考えると。まず貿易だよね。貿易収支ってあるよね。貿易収支って輸出っていうのは、輸出があるとプラスになるよね。外貨が、で、インポートするとマイナスになるよね。で、貿易収支がエクスポートが少なくてインポートが多いってことはマイナスでしょ。だから外貨が足りなくなるわけよ。外貨不足になるわけ。外貨不足になりやすい体質なの。イギリス経常収支がずーっと赤。これ世界第2だからね。世
界第2。貿易収支が赤字っていうことは、これ輸出しているものは輸入しているものよりも少ないってことですよね。
輸出が少ないのよ。
エクスポートがこれプラスってこれどういうことですか？
エクスポートっていうのはお金がプラス。外貨がプラス。
と、だから出てくっていう意味でね。ああ、そういう意味
ですか。そう。だから、輸出すると外貨が入るけれど、輸入すると外貨が減るよねって言って、だから外貨不足になるわけ。
なるほど。
そして外貨不足になるから、自国のポンドが売られるということね。
はいはい。
ポンドが売られるっていうことは、インフレっていうか物価っていうもののね、一番最大要因っていうのが、輸入物価指数なのよ。これ。物っていうのはほとんど自国で作ってる国ってないよね。で、輸入物価指数が上がってくると、輸入物価が上がってくると、自国の物価も上がってくるね、これ。だから日本もそうだよね。外国で石油の値段が上がってると、物価が上がってくるよね。これが基本なの。これ経常収支の中で貿易だけじゃなくて、あとね、投資っていうのがあるわけよ。あともう、さまざまあるけど、大きなもので投資ね。投資っていうのは何かっていうと、その国が魅力的だったら、投資は増えるよね。魅力なかったら、下がるよね。
下がる。
だから投資が減るっていうこと。減って、さらに外国へ逃げていっちゃうっていうこと。そうすると、ここもやっぱりマネーの動きなんで。
多分そこの概念で見ると、金利上げるとよく言われるじゃないですか。金利差によって、そこのマネー、通貨が買われるっていうによく言われるじゃないですか。
そうそう。だから、これ金利っていうものって、金利差で動く投資マネーね。金利差で動く投資マネーがどのくらいのもんなのって。金利差で動く投資マネーって実はそれほど大きくないよっていうことある。だから金利を上げたら、インフレにならないと。いう話じゃないんだよって。金利をどんなに上げてっても、その国に魅力的っていうのは成長力がない。 世の中の世界を回遊するマネーって成長力のあるところに行くでしょ、お金って。そうすると投資が動く。だから経常収支赤字でも成長力のあるところにマネーが行きやすいとなってくると、マネーのこのフローね、フローっていうのはプラスになったりするわけよ。これ対外純資産とかさ、そういうのもあるけれど、それも実際のマネーのフローで言うとわずかなもんしかないね。
うん、
だからね、日本は対外純資産があるって言ったって、じゃあそれによって生み出されるフロー、フローっていうのは大体配当とかそんなもんしかないでしょ。配当って実際そんなに多くないね、量は。
うん、
で、経常収支のうちの貿易収支ってこれ一番やっぱり大きいわけ。
うん、そうですね。
だから、インフレっていうのはもう金利だけで物事を考えるっていうのは、これまず頭の中からこれ捨てなきゃいけないの。だから FX で負ける人っていうのは金利の動きだけで為替レートが変動するみたいなことしか考えてない人はもう完全 FX やったら負けるよ。これだけでやってたらね。全然金利っていうのはそれほどの決定要因じゃないから。もちろん短期的には決定要因になるけれど、マネーの大きいフローね。
うん。
マネーのフローがどっちに向いてるんだっていうことの方が大事なのよ。
うん。
それで、それによってインフレになる。例えば通貨安。もう世界中の国でもそうなんだけど、通貨安になるとインフレになるよね。インフレになると利上げになるよね。利上げになると景気悪化になるよね。景気悪化すると投資が減るよね。その国に魅力がなくなるから。成長率がないよね。投資が減る。投資が減ると通貨安になるよねって。もうこの循環にイギリス入ってんだよ、もうすでに。
なるほど。で、逆にまあイギリスとは対照的に、利上げをしてインフレがまあ収まりつつあるアメリカっていうのは、まあ今それは金融政策で今なんとかなっているっていうふうに見ていいんですか？
違う、景気悪化まで行ってないっていうだけなの、ここが。
まで行ってない。
だから、まだリセッションに入ってないっていうだけで、でも実際言っていろんな先行的なデータ見ると、リセッション入りしてるよ、もう。ね、
そう、
これ、リセッションに入ってなければ別に通貨高いよねっていうこと。
なるほど。
だからその時はこの金利差っていうのが為替の決定要因になってくるわけ。
うん。
だけどこれリセッションに入ったらもうこの悪循環、通貨安のもうこの悪循環スパイラルに入ってくるよねっていうこと。
うん。
で、これもうすぐ入るでしょ、アメリカは。リセッションに。もうイギリスはもうリセッション入ってるでしょ、完全に。で、イギリスに投資したい人なんていないでしょ、本当に。で、あ、そうそう、もうこれ言っとかなきゃいけない。なんでイギリスが、これ CPTPP ね。TTP 入ったかっていうことだよ。
うん。
イギリスが。わかる？イギリスっていうのは経常収支赤の国なんだよ。
そうですね。
赤の国がここに入るってどういうことかわかるでしょ。ポンドを、この TTP の国々に、今までポンドっていうのは、まあそうね、ドルとユーロぐらいだよね、これ。交換やってたのは。
うん、
ね、円とかもやってたけど、ほとんどの国はやってなかったよね。これ、TTP に入ってる国が、今度ポンドを使うことになるわけじゃない、これ。使ってもいい形になるわけよ。はい、
うん、
だから、イギリス何としてでもこのポンドを維持する、通貨を維持するっていうのが一番大事なことなんだよ、これ。
なるほど。
だから無理やりこんな感じに入って、ポンドを使う。外貨準備にポンドを使ってください。で、おかしいでしょ、世の中に。あんな小さい経済の国が 5% も、外貨準備であるわけだから、
うん。
これが外貨準備で持ってってくれることによって、ポンドっていうのは維持してんの。だけどこれがもう、イギリスからこっちにね、なんかいろいろ運ぶって言ったってさ、イギリスから買うものってないじゃんな、実際言って。そうするとポンドが売れないから、これも思惑通りにはいかないんじゃないの？だって遠いでしょ？ほとんどの国がこれ。太平洋だよ。イギリスは大西洋にある国だよ。
ですね。全く違う場所だからね。だから、
そう、
そういう意味でも、その経済圏にとりあえず入っていくことによって、その自国通貨であるポンドを取引所で使ってもらうみたいな意味合いで入ってるということですかね。
そうそう。
だから、
あのね、金利っていうものばっかりね、見てると、本質的なもの見えないから。だからイギリスっていうのはもう構造的にポンドを売って、もうアメリカと同じなのよ、
うんうん。
ポンドを世界中に買ってもらうということが、イギリスの維持するための戦略なのよ。
そうですね、う
ん。だから金利を上げてでも、なんでかっていうと、ポンド？紙だからね、何度も言うけど。紙をいくらでも印刷して、金利上げてでも何でも別に関係ないよ、この国、国民が困ろうがないしようが。 ポンドをとにかく買ってもらう、はい、そのために金利上げる。で、国民はインフレに苦しむの。はい、でしょ、これ。ポンド大量印刷して金利上げるわけでしょ、結局。
はい。
だから、イギリスのインフレは止まらないってことだ。
まあ、ということでね、結局、もう金利だけで見て経済全体のですね、インフレデフレを測っているようじゃダメで、最終的にその国のマネーのインとアウトですね。それがまあ貿易によってなされるか、それ投資によってなされるか、まあその全体像を見て経常収支が出てくるわけなんで、まあそれを見て、そのインフレが起きる起きないっていうものを俯瞰してやっぱ見ていかないと、正しい経済の分析ができないということですね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森カズテルが明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。